イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
種ラジ、今回はですね、池田さんもしかしたら馴染みがないかもしれないんですけど、ほう、オンラインサロンってご存知です？
オンラインサロン、なんだろう、なんかちょっと僕偏見かもしれませんけど、はい、なんかネット上で炎上してる
もの
っていうイメージだけが来ちゃって、
はいはいはい、
ちょっとその実態についてあんまりわからなくて、
うんうんうん、
まあ一応なんか聞くところによると、
はい、
そのインターネットだけで実際に会うわけじゃなくて、うん、インターネットの中でその会員みたいなのになって、
はい、
もうその会員の中で、
はい、
仕事があるよとか、
うんうん、
こういう話があるんだけどどう思うみたいな、
はい、
話を、
うん、
そのツイッターじゃないと、そのサロンっていうんだから多分閉じられた形なんだと思うんですけど、
はい、
で、まあ、会話をするっていう会、
うんうんうん、はいはいはい、
月額いくらぐらいなのか分かんないけど、あ、
そうです、そこがポイントですね、
っていうイメージだけはあります。
大体合ってます。
合ってますか。
ちょうどウィキペディアの、紹介文か読みますね
、はい、
オンラインサロンは月額会費制のウェブ上で展開されるコミュニティ、括弧クローズドの総称であると、
はい、
作家、実業家、アーティスト、アスリート、ブロガーなど、専門的な知識を持っていたり、ある分野で優れたスキルや経験を持つ個人、または複数のメンバーが主催者となり運営しているということで、まあ、月額会費でお金をわざわざ払って行われる Facebook グループみたいなものです、
うん、はいはいはい、
Facebook グループ、まあ、自由に、ね、投稿したりとか、はい、その中でコミュニケーションを取ったりとか、
うんうん、
さっきおっしゃってたみたいに、まあ、仕事の、ね、情報をシェアするみたいなこともあるみたいですね、
うん、
僕参加してたのはなかったですけど、
うん、
あとはまあ有益と言われる情報を、ね、提供するとか、
はいはい、
僕つい最近まで明日のライター講座っていう、
はい、
まあ、これからのライターになるためにみたいなことで毎回ゲストの方をお呼びするオンラインサロンにね、
うん、
たんです。今一番大手が、DMM という DMM オンラインサロンという名前の、
はい、
プラットフォームができていて、そこから
いっぱいサロンが集まってる場所ってのがあるのね。
そうなんです。で、うん、基本的にオンラインサロンはそのプラットフォーム上にあるのがメインです。
その全くオリジナルでやってるような人はいないと、はい、
ほぼほぼ、西野さんってキングコングっていうね、はい、お笑いコンビの西野さんは一人でやってるらしいんですけど、
なんかちょっとイメージでは、
はい、
有料メルマガ、
はいはいはい、
が一時ちょっと流行って、
うんうん、
もうそれも3年ぐらい前かな、
はい、
でそれが流行ったから、
うん、
まあ、その流れで、
はいはいはい、
個人で発信して直接お金が得られるみたいな、
うんうん、
でそのプラットフォームが、
はい、
なんかまあどこだみたいな話で、
うんうんうん、
っていうイメージは流れとしてはありますかね。
そうだと思います。間違いなくその流れがある、そうですね、うん、そう方向性があるというところで、うん、メルマガに比べると、
うん、
よりコミュニケーションが取りやすくなっているというところはあると思うんです、はい、
うん、
で、まあ、こういうオンラインサロンみたいな、まあ、ホリエモンとかね、有名なところで言うと、うん、いろんな人がやってるんですけど、ちょっと DMM オンラインサロンのページを見てほしいんですけど、
はい、
うっさんくせんですよねやってる人が。なんか僕は結構オンラインサロンっていうものに希望を持ってたりというか、
うん、
一つのそのコミュニティの形みたいなものができるのではないかなと思っていたところがあって、
はい、
まあ、Facebook グループとかでコミュニケーションを取るみたいなことは、
うん、
僕もいくつかやってるんですよ、もともと屋根線コレクションという名前で屋根線の情報をシェアするための、
はい、
Facebook グループ作ったりとか、あとはライフワーカーズギルドという名前でライフワーク、
うん、
食べるためじゃなくって個人的な人生のためにやる仕事をする人たちの集まりみたいなものを作って、
うん、
Facebook グループとか作っていたりしたんですけど、
はい、
結構それは任意の申し込みとか、あとは会費とかもかかったりしないので、
うん、
特にその自分がそのコミュニティを盛り上げるっていうモチベーションがそもそも参加者にはないわけですよ、
うん、
企画者というか立ち上げた人にはあるんだけど、
うん、
なんだけど、それに比べて自分たちでその月額会費とかを払ったりするとか、
はい、
あとは明確にそのこの人からこういう情報が欲しいからここに参加するみたいな目的意識があれば、
はい、
その場は結構その参加者側も能動的に動いてくれるんじゃないかなみたいな考え方があって、
はいはい、
もっとこういうオンラインサロンみたいな場が増えていけば、それでまあかつ多様になっていけば、
うん、
他のコミュニティ、リアルの場におけるコミュニティには入りきれなかったけど、
うん、
もしかしたら自分に合うコミュニティがあるんじゃないかなみたいなところを救う手立てというか、
うん、
より、孤独にならないで済む人が増えるんじゃないかなみたいな希望があったんです、
うん、
なんですけど、実際今この今コミュニティを運営している人バーッと見る限り、
うん、
やっぱビジネスになっちゃうんですよね、どうしてもね。金銭が優先されるというか、
まあ、優先というかその、うん、両方なんじゃないの、
まあ、両方なんですよね、
うん、その、
うん、
まあもちろんね、 お金もらうサービスとしてここはまあ出てたりはしますけど、はい、逆にほらお金払うことで関わりが強く持てるというのもあるんですけど、うん、はい、で無料だとほら継続するのが難しいというのもあるし、
うんうんうんうん、
だからね、まあいいか悪いかとかっていうこととは別で、
はい、
やっぱこうビジネスモデルってあるからさ、うんうん、そのビジネスモデルに参加したいかどうかでしかないのかなと思いますよね。だって僕はさ、そんなお金持ちじゃないからさ、
はい、
月額さ、月額10万円パンチ佐藤さんに払って、
パンチ佐藤さんそんなサロンやってるんですか今、
アスリートクラブに入るって、これ2015年のニュースにこれありますけど時はあれになったよね。
へえ、
そういうのは僕はちょっと払えないんですけど、
僕払えない
です。でも10万円払ってもういいっていうか、払える余裕のある人、
はいはい、
だったら別にそういう会があってもさ、
うんうんうん、
って分かんないけど、タレント同士でみんなで飯食いに行こうってなった時に、
はい、
さすがになんか紫とか行かないでしょ。
紫
とかわらわらとか、
ああ、
なんか それ行くのはじゃあちょっとジェットで北海道でも行くかみたいな、まあ、そのクオリティなのかどうかって話は別ですけど、はい、なんかそういう何、じゃあまあタクシーで六本木のどこに行こうかみたいな、そういう感覚のところと一緒に何かするっていうふうに思ったとしたら、
はい、
やっぱそれぐらいかかるもんだよなみた
いな、うんうんうん、
俺はそういうお金の使い方はできないけど、
はい、
そういうことができる、お金は持ってるけど、うんうん、その人と知り合いではないっていう人においては、
うん、
お金っていうハードルがある方が、
うん、
まあ、むしろいいというか、
はいはいはいはい、
違和感なのはそのやってる人にお金が払われるってことなんだけど、
うん、
まあ、これも僕らから見たらそう思うけど、
はい、
まあ、正直さ、
うん、
金どっちもあるわけじゃん、
はいはいはい、
でその超ある人と超ある人が、うん、
はい、
お金の数万円のやり取りしても、
うん、
何で意味っていうか、僕ら的に、うん、おーっていう風なそういう感動とか感情は生じないと思うんですよ、
はいはい、
だからそこに対して、
うん、
なんか考えを持っちゃうと、
うん、
無理があるとは思うんですけど、
はい、
だこれにお金がないけど、
うん、
そ入り込もうっていう風な、
うん、
そういうところが出てきた時に、
うん、
悩ましさがあるよね。
そうですね。だから
貧乏な人がさ、
はい、
もう大事な1万円を堀江門さんにね、
はい、
お支払いしましょうって入って、
うん、
まあ、何か聞けるのかみたいなことはさ、うん、まあ、すごく気になっちゃうことじゃないですか、
うんうん、そうですね。
だからそういうそのお金の価値が、
うん、
明確に違ったりすると、
うん、
単にチャンスを得られるっていうだけじゃないような気もするし、
うん、はい、
ね、っていうのはあると思うんですけど、
はいはい、
うん、まあ、でもお金でチャンスが得られるっていうのは、
うん、
まあ、例えばほら100円とかでよきゃさ、
はい、
別に払うのもあるじゃん、
うんうんうん、
でこの辺の難しさはソシャゲに100円払うのは絶対嫌だみたいな、僕はその時今でもあるんだけど、
はい、
ちょっと古臭いと思うけど、
うん、
だけど友達とさ会ってさ、はい、まあ、ジュース1本飲もうかみたいなことだったら、
うん、
まあ、今だったら100円でジュースは買えないですよね、
うんうん、
でドトールとか行けば200円300円するじゃないですか、
はい、
でちょっとおやあのケーキも食おうかって言ったらさ、すぐ1000円とかいっちゃうわけじゃないですか、ねうん、全然払うでしょ、
うんうん、
でドットホールに払う1000円が惜しくなくて、
はい、
そのソシャゲとかさ、うん、なんか友達に100円あげるみたいなことは、うん、絶対嫌みたいな感覚っていうのが、
うん
まあ、なぜか人間にはあるじゃない、
はい、
その感覚を取っ払っていければ、
うん、
そのオンラインサロンも、
うんうん
まあ、可能性があるって、ね、言ってくれたのはそういうことなんじゃないかなと思うんですけど、だから儲けっていうのをイライラにこう転化しちゃうところが僕にもあるから、
うんうんうん、
その辺難しいよね、儲けやがってみたいな、なんか怒りというか。
そうですね、いやそう儲け必要なことも前提だし、ビジネスモデルとしてそれが必要だってこともあるんですけど、
はい、
こういう空気感、オンラインサロンってこういうものだよねって空気感が出てきてしまったことによって、
はい、
なんかもう少し本当は小さくてもそのコミュニティをやりたいで、コミュニティを継続させるために金銭が定期的にもらえるシステムだと良いなと思った人が始めにくい空気ができちゃってるんじゃないかなっていうのを感じるんですよね、僕は。
まあでもこれは名前の付け方だから、
うん、
DMM オンラインサロンってもう僕はあんまりよくわかんないけど、
うん、
見て、あ、堀江さんに1万800円月に払うんだなみたいなこととかで、
うんうん、
あ、僕はこれじゃないなと思った人が、
はい、
いっぱいいて、まあ、似たようなものをやりたいって時に、
うん、
別なものができるんじゃないの。
でももうオンラインサロンってもう 5,6 年の歴史、もっとあるかやってるのかなっていうところなので、でもともと一番最初はシナプスっていう小さいベンチャーだったんですよ。
ほうほうほう。
それが DMM に買収されて、
はい、
でまあ、社長さんとかも他のとこ行っちゃって、
うん、
もう DMM オンラインサロンだけになっちゃったっていう歴史があったりするので。
そうなんだ。
そうなんです。プラットフォームがもう統一されちゃったみたいなところがあるので。
なるほどね。
なかなかね。
そこ参加したいやつとかあるの？
僕はだからそのライター講座に参加してた。
それはこの DMM
なの？あ、 DMM です、で、あとセンテンスっていう、そこもまあライターとか編集者向けのコミュニティ、
はい、
この前あの池田さんあのイベント参加してもらったセンテンス、森純也さんっていう、
はい、
ライターさんが主催されているところに参加してたりするんですけどね。そっちはスラックっていうあのチャットアプリ、チャットサービスで、
うん、
あのコミュニケーションを取ったりするんですけど、もう少しなんか多様な形の可能性がこのオンラインサロンにはあったんじゃないかなっていうことを感じて、ちょっと切なかったですね。まあ、ね。あと今あれなんですよ、あのコミュニティサービスってめちゃくちゃあるの知ってます？
コミュニティサービス、
コミュニティウェブサービスで検索いただくと、
はい、
10や20じゃ効かないレベルにアプリバンバン出てるんですよね、
はい、
僕全然知らなかったんですけど。
コミュニティサービスよく、
コミュニティのウェブサービスアプリのじゃなくて、まあ、サービスサファリというサイトの今、見てるんですけど、うん、例えばガイドブックには載っていないような日本の穴場を外国人旅行者向けに紹介して地元住民とマッチングするサービス。
ああ、もうそれはいっぱいあるでしょ、そういうのはね。
めちゃくちゃあるんですよね。で、うん、それだけあって知ってるものがこれ僕ミートアップぐらいだったんですよね。だからみんなこういうコミュニティサービスとか考えては消え、うん、考えては消えってことを繰り返しであるんだなってことを、
さっきの話で言ったらいいことなんじゃないの。 DMM だけがオンラインサロンやってるんじゃなくて、
う
ん、
そう
です
ね、はい、
で多分、
はい、
その使い方とか目的とかがすごく幅広くて、
うん、
例えばほら、あの就活用に、
うん、
使われる SNS なんだっけ、
何でしたっけ、
忘れちゃった。
就活用に使われる受験アプリとかそういうこと？
いや、
受験サプリとか。
あの名前思い出せないから超激恥ずかしいけど。
あるんですね、
もともと。もう鬼のように有名なやつがありますけど、
はい、
もういうのもあれば、
うん、
まあ、そのちょっと結果として形がそうなった、そのちょっと大人がさ使う Facebook みたいなコミュニティもあれば、はいはい、まあ直接コミュニケーションが取らなくても済むようなインスタグラムみたいなビジュアルをメインにするとか、うんうん、でそれ以外にももっとね、あの地域コミュニティだとか、
はい、
同窓会系だとか、
うん、
一応その全部を取りまとめたのが Facebook みたいになってるけど、
はい、
やっぱ目的ごとによってサービスとかの欲しいなとかも違うし、うんうん、例えば学習関係のものだけで、
はい、
どういう人がどれぐらい勉強してるかってことでなんか頑張り合うみたいなのがあったりとか、
うん
うん、やっぱ目的が違うとか、
うんうん、
使う人の層とかの違いっていうものを、
うん、
やっぱこうより意識した方が、
はい、
まあ、岩崎さんみたいなそのニーズというかさ、
うんうん、
だからそれがすごく高額なものか、うん、でお金かかんないですよみたいな、
はい、
そういういろんなモデルが多様にあった方が、
うん、
まあ、特にインターネットのサービスっていうのは、まあ、持つ持たないはあるよ、持続可能かっていうのは非常に悩ましいところなんだけど、はい、でもそういう方が健康的だし、
うんうん、
あのまあ、ユーザーがあのそこそこいるっていうのが条件としてなんか悩ましいけどね、めちゃくちゃあると、
うん、
本当に5人とかさ、
そう
なんですね、そんなことになっちゃうと寂しいですけど、
この辺 Facebook とか Twitter とかやっぱ強いんですよね、プラットフォームは。
そう、ね、まあ、だからそこをほら連携させるとかをさ、うん、割とこう、最近はよくね、
うん、
ある手法、技術的な意味合いもあるけど、
はい、
そのコミュニティをベースにして、
うんうん、
あのサブサービスみたいな感じで、
うんうん
うん、SNS が運用されているパターンは多いんじゃないのかな、
うん、こういう、まあ、オンライン上で、ね、コミュニケーションを取るサービスがどんどんどんどん増えている。
リンクドインですね。
あ、
もう今超恥ずかしいよ。
新卒じゃなくて転職とかの話ですね。
そうそうそう、
はいはいはいはい、
まあ、俺がリンクドインと関係あるかって言われたらちょっとあんま関係ない感じ。
リンクドインユーザーかもしれないですからね。
ウォンテッドリーも SNS なのかな。
ソーシャルマッチングプラットフォームみたいなこと言ってましたから、うん、SNS ではないのかもしれない。でもソーシャルサービスですね。
まあ、こういう、あの、俺なんか名前は知らないんですけど、お医者さんだけが使ってる SNS とかも
中
にはあるみたいだし、多分弁護士さんとかもあるんだろうね。
なんかでも究極そういうのって全部 Facebook でカテゴリーごとのグループ作れんでいいんじゃないですか。
さっき言ったみたいに、やっぱ階層を明確に分けることの方に価値があるものもあるんですよ。ノイズってい
う
か、困るじゃん。岩崎さんが描いてる一人の人がつながるみたいな、そういう風な概念を持ってる人たちがいることが意味があるけど、そういう概念を持ってない人はそういうこと余計じゃん。
とにかく
毎日人がなんだかんだの理由をつけて会いに来たがるやつがいっぱいいるわけ、
うんうん、
でこっちは忙しいから会いたくないわけ、
うんうん、
とにかく必要なやつだけ会いたいとか。
でも Facebook でクローズドでできるじゃないですか今。
いやだから
秘密のグループとか作れる。
それはすごく丁寧に作ればそうだけど、はい、基本的な思想設計がそうなってないからさ、
うんうんうん、
友達だけ、ね、友達だけだって友達の友達の友達がノイズになってくる危険性
も。いやでも入ってこないですよ秘密のグループだと全く、
まあ俺は分からん、そういうふうに今思ったけどそうじゃないんですか。じゃあ分かりません、
にできるんですよ。
じゃあいいんじゃないそれで。
その中でこんだけそうコミュニティサービスが生まれるっていうのが面白いし、
まあなんかだから Facebook の上手な使い方ができてないっていうことなのか、
はい、
特
化するとかにそこになんかビジネス的な目があるのかなとも思ったり
もします。多分 Facebook も見てない中はすごくそういう、はい、細かく、
うん、
だからお医者さんだけがお金持ちな感じでやってるとかもあるのかもしれないけど、
うん、
まあ独立してる方がなんかいろいろ使い勝手がいいんじゃないの。
なのかな。でもアプリ結構開くの開くとめんどくさくないですか。
まあ、それはまあ人によるじゃん。だってもう Facebook のアプリそもそも使わないとか危険性があるとか、まあ、そういうふうな考え方を持つ人もいるし、
データ何千万人流出ですもんね。
そもそもアプリとかを開くっていうのも人によって結構差があるっていうか、
はい、
お医者さんとか多分そんな暇ないみたいな人もいると思うからね、うん、
そっか。もしかしたらアイコンがそのトップ画面に1個しかないかもしれないってことあるのか。
だから触らないと思う。
お医者さん専門
SNS お医者さんめちゃくちゃ忙しいから、
うんうん、
だからインターネット見るとかも暇人のやることでしょぐらいに思ってると思う、う
ん、暇人。はい、
いやいやいや、それはまあ人お医者さんによるとは思いますけど、
うんうんうん、
だからお医者さんだけの話でもしょうがないけど、でもSNS とかの使い方もやっぱ本当に職業とか人によって違ったりするから、
うんうん、
そういうのを、まあ、分けちゃう世界観とつなげていく世界観、う
ん、はい、
でもつなげていくって現実的には難しいところもあるよね。
全部つなげたがゆえのツイッターの弊害ですからね。
そうね、なんか、うん、自分とは違う存在だってことを認め合えない局面も見えてくるっていうのが難しいところだけど、
うんうん、
まあ、だからそういう意味ではお金が一旦その介在してることで、
うん、
みんなちょっとこうきちっと敷居を持って、
うんうん、
まあ、でもなんかいやオンラインサロンもできてるのかなと思うけど、うん、まあ、やったことないからね。
そうですよね。やったことないですよね。
なんかやってみっかな、
うん、
なんか一人さグルみたいなのがいて、はい、その人に金払うって仕組みがなんか微妙よね。
そうですね。なんかタネラジファンコミュニティ作ってましたね。
嫌じゃん。だからその運営するためにとかは分かるけど、
はい、
なんかその人に払うみたいな でもその方が馴染みがあるってことでしょ、
うん、でも人じゃなくてもいいんですよ。僕らだって仮想現実みたいなもんだから、うん、それに対してまあこの払ってもらう100円ぐらいね、ポルポルカとか使って募集してもいいかもしれないし、
なんかそうか、ちょっとでもまああのもうちょっとさ具体的な話今度しましょうか、
ね、
なんかこう概念としてはさ、うん、評判みたいな話でいい悪いみたいな話になっちゃうから、うん、もうちょっとその例えばこういうことをやってるとか、
うんうん、
例えばほら会員制の他有料メルマガって、はい、結構大事なものだったりすると思うんです、
うん、
やっぱそのお金払う払わないってこととかの意味合いとかも、はい、もうちょっとこう丁寧に考えてもいいっていうか、
うんうん、
やっぱこうクラウドファンディングじゃないけど一口払って喋ることっていうのがどういう意味なのか、
うんうん、
で一口払って適正な批判するとか結構難しいと思うんだよね。
払って払われてる側が、
いやいや払った側が、
払った側が
払ってんだからっていうのは、はい、あの日常の常識だけど、うん、応援してるってことじゃない、普通に考えると、はいはいはい、応援してるものにネガティブなことって思いづらいじゃないですか、
うん、あそうですか、
いやいや、まあ、そういう面もあると思わない、もちろんそうじゃない人もいるかもしれないよ、
うんうんうん、
だけどネットは普通ただっていう感覚があるから、はい、わざわざお金出すってことは肯定してるっていう風な感覚もあると思うんですよ、
うんうんうんうん、
もちろん分かりますよ、そのなんかお金払ってんだからっていう苦情感覚もあると思うけど、うん、クラウドファンディングでお金払ってるってことは、うん、そのサービスとかを盛り上げたいってことだと思うから、うんうんうん、払えば払うだけ、うん、まあ、ネットゲームとかもそうだと思うけど、
はい、
応援しちゃうってことになるわけじゃん、
うんうんうん、
だからそれを根底からひっくり返すのってなかなか難しいじゃないですか、
うんうんうん、
結局ここに払っちゃうから、
うん
うん、だからまあ実際払ってみると見えてくるものとかなんかあるのかなって思います、
うんうん、はい、ということでそんな感じで、まあ、特に答えはないですけど、いろいろとねオンラインサロンというものを扱って、オンラインサロンというもの、あとはコミュニティウェブサービスですかね、可能性とかいろんなパターンとかがあるよってことをお話しさせていただきました。
まだ会員なんですか？
僕会員ですよ。
じゃあちょっとその話今度具体的にね、
そうっすね、はい、どう使ってるのかとかもちょっと話できればなと思っております、はい、お送りいたしましたのは岩崎と
池田でした。
種ラジ、また、
はい。